願いします、
飛び込み営業でやっぱりダメだなって思うことがあったってことなんですけど、どういうことでしょうか。
なるほどね、はい、このコロナの影響下の中で、はい、ものすごく久しぶりに飛び込み営業が来たのよ、
はい、
でその営業を受けて、はい、やっぱダメだなと思ったということなんだけど、はいはい、何の営業かっていうと、デジタル看板の営業が来たのよ、
はい、
ですいませんって来て、はいって言って、はい、でオーナーさんいらっしゃいますかみたいな話から始まって、はい、で何ですかって言って話してたんだけど、はい、デジタル看板の話で、
はい、
で、もうめんどくさかったから、いやオーナー別にいるんですっていう、はい、ことにして、はい、話をちょっとしてたんだけど、要はその営業マンは、はい、分かるんだけど、
はい、
そのオーナーさんと話をさせてほしいからっていう理由なんだけどね、
はい、
あんまり詳しいことは教えてくれないわけよ、
はい、
で今ちょっと出かけてていないんですと、でよかったらこちらの方から僕から話しときますよって言っといたのよ、
はい、
そしたら、何の営業なのって話をしてったのよね、
はいはい、
そしたらデジタル看板の話ですよと、はい、で、なんか資料あるのと、カタログあるのって言ったら、はいはい、いやカタログはないんですけどって言って、はい、そのプリントアウトした資料をホッチキスで留めたやつをもらったのよ、
はい、
でデジタル看板、今分かりやすくデジタル看板って言ったんだけど、はい、その人ちょっとよく分からない言葉を言ってきたのよ、
はい、
なんかダイヤモンドなんとかとかなんか言ってきて、はい、何なのそれってよく分かんないんだけどって言って、はい、でそのデジタル看板の話だったんだけど、で結局よく分からないわけよ、
はい、
分かんないんだよね。でその資料にもよく見かけるよねって話をしたんだよ、はい、ああいうところにあるその動画が流れる看板のことでしょ、はい、ああそれですそれですってなって、でじゃあそれ伝えときますねって言ったら、
はい、
多分やる気ないんだろうなと思いながらも、やる気ないよなこれって思って、 でも検討材料としてこれ価格っていくらするものなのって聞いたのよ、
はいはい、
そしたらいやこれは物によって金額がバラバラなんで、
はい、
一概に言えないんですって言ってきたのよ、
はい、
出た一概に言えないと、
はい、
俺別に断り文句で言ってるわけじゃないんだと、
はい、
実際いくらぐらいの費用がかかるんですかっていう目安が知りたいのに、
はい、
その分からないですって言われてしまって、はい、その物によって価格帯がバラバラだから分からないですって言ってくるのよ、はい、分かると、物によって価格が違うのは分かるけど、
はい、
目安の金額があるだろうがと、
はい、
相変わらず分からないですって言ってくるし、分かんないのかよと、
はい、
分かんなかったらそれは例えばオーナーいてたとしてね、
はい、
話できねえじゃんっていう話やんか、
はいはい、
で現物をでどういう動画ができるのって聞いたのよ、はい、現物見てもらった方が早いですって言うね、
はい、
現物って、はい、看板持ち歩いてるのって、
はい、
なんか見れるのって、
はい、
YouTube か何かでこちらで後で見れるようになってるのって言ったら、はい、いやいやいやこれ小さい看板があるのでその看板見てもらった方が早いんですって言うね、
はい、
ってことはつまりその営業マンと話をしないと、
はい、
そのどういう動画が流れる、どういう看板になるかっていうのが分からないって言ってるわけよ、
はい、
ってなるわけよ、
はい、
そうなのって。で、もちろん向こうは社長とオーナーと話がしたいって言ってくるんだけど、
はい、
でもそれじゃあさ、僕が出たいいなと思えないわけよ、分からないままだから、
はい、
分からないまま、
はい、
で分からないままそれをオーナーでは社長とかに話をつなげなきゃいけないわけでしょ、
はい、
そんなのさ、いいか悪いかもわからないやつをつなげれるわけがない、
はい、
でわからない、価格帯もわからない、どんなものができるのかもわからないものに対して、じゃあオーナーや社長は時間を割いてまであなたから話を聞きたいかっていうと、聞きたくはないんだよ。だから電話してあなたから話を聞きたいですなんて絶対言わないんだよ、
はい、
言わないのにまともな資料もないままこれどうぞとか言って言われて、
はい、
でこういう看板があります、窓にもその貼れる看板があります、
はい、
屋外にも貼れる看板があります、いろんな看板がありますよっていうだけで、
はい、
結局わからないままなのよ、
はい、
大事な価格も書いていないし、で、例えばどういう動画が流れるのかもわからないわけよ、
はい、
でそれに対して例えばじゃあ、YouTube とかで検索したら、そのあなたの会社でこういう、
はい、
YouTube とかを見たら、例えばあなたの会社を検索したら動画として見れるのって言ったら、ないですって言うのよ、
はい、
ないんかいってなるわけよ、
はい、
このご時世に、
はい、
ないんかい言うて、 もうそれはどうにもならないよね、はい、うん、そんな状態でオーナーに話をしようっていう気にはならないよね、はい、でもちろん営業側はその僕に対してオーナーじゃないと思ってるからね、はい、だから詳しい話しないわけよ、
はい、
社長と話がしたいからって言ってるわけなんだけど、はい、だけどさ、そういうのって不利だと思うわ。だってこちらがいいなと思えないものを勧めるわけだから、俺は社長はいいなと思えないものを勧められてくるわけやから、はい、いいなと絶対思わないからね、そんなのは、うん、でこれ営業してる人間は絶対わからないであろうことを今ちょっと言っちゃうと、はい、営業される時に初めて気づくんだけど、はい、あのやっぱね、社長も社長よって多分言う人も言うかもしれんけど、面倒くさかったら言わないと思うのよ、
はい、
今出かけてるよとか、
はい、
言っちゃうんだよね、面倒くさいから、
はいはい、
でその時にうち僕と話をしないと詳しい話は秘密のままです、だから僕と話させてくださいなんて言われちゃうと聞きたくないんだよね、
はい、
だっていい話かどうかがわからないのに、
はい、
お前に時間は割きたくないんだよって話になってくるわけだから、はいはい、そのいいか悪いかの判断をその事前にさせろっていうわけよ、
はい、
で例えば彼に他でいろいろ見てあのその動画看板っていうの、
はい、
そういうのあいいなうちもやりたいなと思っていたら、
はい、
待ってましたってなるかもしれないけど、
はい、
もう今昔と違ってさ、あらゆる情報が簡単に手に入るこのデジタル社会の中で、いやあの価格も秘密です、秘密です、はい、僕と話するまで秘密ですなんて言われたらめんどくさいんだよね、
はい、
うん、だってあの相場感がわからないままその営業マンの話を聞かなきゃいけないし、
はい、
もし万が一その営業の話を聞きたいなと思ったとして聞いたとするでしょ、
はい、
そうしたら思っていたよりも価格が高いだとか、思っていたよりもあの思っていたのと違った場合、
はい、
断らなきゃいけないよね、めんどくせえんだよそれがめんどくさいの。だからそういう意味も含めてちゃんと教育できるものを用意しておかなきゃダメ、その場で自分が説得しようなんて思っちゃダメよそんなの、
はい、
今の時代絶対マッチングしないと思うわ、うん、あのだっていきなり社長に出会える確率なんてほぼないでしょ、だって飛び込み営業やってて、じゃあ名刺を置いていくなり何かしらのこうお土産を置いていかなきゃいけないわけでしょ、それに対してちゃんと教育できるものがないとダメよ、ちゃんと教育できてたら営業なんていらないから、うん、あと価格いくらなのって、で価格が一切わからないわけよ、そんな怖いものに話聞こうと思う？思わないよね。だって例えば価格がわからない寿司屋ならまだわかるよ、だってその、この価格がわからないその時価って書いてあるお寿司屋さんに行って、その高級店のお店に行って、まあ、その分のお金もある程度用意していくよと、でも大体はわかるわけじゃない、予算はいくらですよっての分かってて行くわけやない、でもさ、でもその美味しいお寿司を食べに行くって目的があるからよ、でもさ、これいきなりふっと湧いて出た話に対して何の用意もしてない、でいいか悪いか分からないのままで営業マンの話を聞くわけでしょ、即決迫られるに決まってるやんそんな、うん、で営業が入ってきてるわけだから、まあ、大阪から来てたんだけど、その人大阪から来てるんだけど、じゃあその分絶対さ高くなってるに決まってるんだよ、分かってんだよその辺は、社長だから分かるの、だけどその分を差し引いていいか悪いかを判断したいのに、価格が全く分かりませんなんて言われたらさ、じゃあどうやって説明するのよと、
はい、
で今ちなみにここの事務所は、
はい、
まあ、うちの父親があの、まあ、社長っていうかオーナーになってるわけだから、はい、まあ、僕が独断と偏見で決裁するわけじゃないんだけど、はい、でも、まあ、ぶっちゃけるさ、あの、まあ、僕の意見がだいぶ強いわけよ最終決裁の印鑑を押すのは社長なんだけど、
はい、
まあ、そういう事例もあるっていうことが分かってないからさ、
はい、
オーナーさんにって言ってくるわけやんか、まあ、多分格好が T シャツやったからさダフな格好やったから、まあ、こんなね、こんなチャラチャラしてるのもつけてるから余計違うだろうなと思われたんかもしれないけど、だけどさ、その YouTube の動画も見れない、教育するものも何もない、で営業マンの話を聞くまで詳細がわからないっていうものは、これやっぱりダメだと思った、うん、久しぶりにコロナで営業全然来てない中で来てくれたんだけど、あのやっぱりさ、あ、ダメだなと思ったね、聞いてて、あ、ダメって、であのいきなりポーンって来て、社長がトーンって話来て、おうおうおうおうってことなんて稀だと思うのよ、絶対事務員ブロックがあるはずなのよ、 ね、だってこんにちはって言っていきなり社長が、はい、おーいっつって来るわけないんだから、
はい、
絶対事務員が対応するんだからさ、はい、でその時社長お願いしますって分かりましたって事務員来ないから、
はい、
何の用ですかって絶対言われるんだよ、はい、でその時の教育としてちゃんとしたやつを作っておかなきゃダメ、もう説得なんてできないと思った方がいいわ、
はい、
今の時代だって調べるわってなっちゃうもん、
はい、
うん、だってあなただけじゃないでしょっていう話よ、はい、その商品があるのは絶対ライバル会社もあるわけなんだから、はい、じゃあどうなのっていう話じゃない、そういうのを一切隠してシークレットにして僕と話した時だけですよなんて言ったらほらダメよ、
は
い、で あとねもう一個思った、あのいつでも問い合わせできる環境がなかった、
はい、
その人名刺は置いてってくれてるんだけど名刺に携帯番号は書いてあるのよ、
はい、
連絡する？
しないです。
しないよね、だってそんなのいちいちしないよ、
はい、
だからいつでも問い合わせができる、例えばオファーができるものとかをちゃんと用意しておかなきゃダメだわ、はい、ホームページから問い合わせしてくださいねとか、
はい、
質問とかいつでもしてくださいねとか、営業マンに質問なんて絶対しないからねそんなの、はい、うん、営業マンに連絡するときっていうのはもう買うことがほぼ決まってるときよ、
はい、
買うことがほぼ決まってるときに問い合わせをするのであって、はい、買うことがまだ決まってない見込みランクがすごい低い段階のときはやっぱね、いろいろな仕掛けをちゃんと作っておかないと、その単純接触効果じゃないけどそういう資料を作っておいたりとか YouTube で動画を見せたりとかお客様の声を用意しておいたりとか、そういうことをちゃんと用意せずに、いや僕と話できたら分かりますからとか言って言うんだよ、
はい、
勘弁してよと思うわ、うん、だからね、あのこの動画を見てる方でもし飛び込み営業をやってるんだったら、あの僕と話ができるなら1から10まで全部喋りますから僕と会ってくださいなんていう営業してたら絶対無理よそんなの、アポ入らないと思う、
はい、
うん、もっとアポ率を上げるんだったらちゃんと仕掛けを作らなきゃダメ、
はい、
うん、あのまあダイレクトレスポンスになってるんだけど、
はい、
これ読んだ方がいいよ本当に、
はい、
うん、これ読んで、でこれはチラシ広告のことをメインで書いてるけどこれを元にして飛び込み営業風にアレンジしていった方がいいと思う、はい、うん、じゃないと厳しいと思う本当に、はい、何かしらのものを作って準備しておかないとダメよ、
はい、
うん、で後でもちゃんと気軽に問い合わせができるやつで欲しくてたまらなくなるようなダイレクトメールもちゃんと作っておくこと、
はい、
うん、であと価格表も書いたらいいと思うわそんなの目安としてね、
はい、
うん、例えば広告こんなこう例えばさ窓に貼る看板やったらさ窓の大きさによって金額変わりますよってアホでも分かるっちゅうねそんなもん、分かるわ大人なんやから、でも目安が欲しいわけやん、目安の金額を書いといてくれよっていう話よ、はい、うん、その外の看板とかでもさ、はい、壁に貼る看板とその閉まったりできるコロコロがついてるやつとかで、はい、あと大きさによっても価格が変わるのは分かるよ、
はい、
価格書いとけよ分かんねえじゃん、
はい、
うん、でまあ大体の目安が知りたいから、
はい、
よその事例だとかあとこういうことをやればそのお客さんの集客率がアップしますよっていうお客さんの声を入れておくとか、
はい、
そういうこと書かないとさ分かんない、だって自分が売りたいがばかりに僕と話させてください話させてくださいって言うわけよ、多分その人はきっと営業のセールステクニックは上なんだろう、多分僕より上なのかもしれないけども、
はい、
イエスって言うわけないからねそんなの、はい、俺は絶対言わない、うん、僕は絶対言わない、そんなんでイエスって言わないから、はい、あのだってあの事前にちょっとあの情報収集したいもん、うん、相手に言いくるめられてしまうんじゃないかって思っちゃうから、特に知らない商品に関して言えばね、うん、だからあの情報をさある程度仕入れておきたいのに、
はい、
その人からは何の情報もないんだよ、
はい、
もう欲しい、もうその人から欲しいと思わないよね、だって昔ながらの営業法やってるやり方だから、あじゃ あの隙を見たら価格を釣り上げようと思ってる人なんやろうなとか思っちゃうもん、だって、まあ、ちょっと年配の人やったから余計そうなのかもしれないけど、はい、あとさもう一個思った、喋ってて思ったんやけどさ、はい、あのまあ、実はうちに来ていただいた方は知ってると思うんだけど、はい、あの入り口のカウンターのところに実はね、はい、僕の本が置いてあるのよ、
はい、
本が置いてあるのよ、
はい、
で飛び込み営業に来る人ってみんなね自分の売り込みに必死で僕の本が置いてあることを全く見えてないんだよね、
はい、
お見ろちゃんといろいろ、 お会話につながるやんか、
はい、
うわこの本何ですかって話で広がる話になるやん、
はい、
全く見えてない自分のことしか見えてへんから、はい、売り込もうと思ってるからそこにさあのカウンターにこう話のネタになるやつがあるのにもかかわらず、
はい、
僕が振らないとわからないのよみんな、はいうん、みんな営業受けててじゃあ僕も代わりにちょっと営業かけていいって言うのよ、はい、実は俺さ本出してんだよねって、
はい、
で あの本をさ買ってよって、
はい
うん、あのこういう営業の本なんだから本買ってって言うのよ、
はい、
営業受けたら営業受け返すんだけど、はい、だけどあの俺から買わなくていいと、はい、Amazon か本屋で買ってくれと、
はい、
でも本屋ではあるかないかわからんから Amazon で買って、はい、もう楽天でもいいから買っといてねってでまあ多分ねレビューとか見てもらったらいいよって、はい、でレビュー見ていいか悪いか判断して買ってもらったらいいよって、
はい、
って言ってるんだけど、はい、だけどねなかなかあの買わない人多いね、
はい、
買わない人多い素直な人は買ってくれてる、
はい、
後でこう来たりとかする人とかは買ってくれたりするんだけど、はい、あ多分そういう人は伸びるんやろうなと素直だからね、はい、思うけどでもなかなか買わない人見てるしね、
はい、
営業のになんで買わへんねんと思ってまおう、はい、びっくりするお前本ぐらい読めよって、
はい、
で知らないんだったら読んだ方がいいぞ俺の本はっていう話なんだけどあの見えてない本当にもうこんなんもう売り込むのに必死で、はいうん、自分のセールストークをどう言おうかっていうのを必死で、はい、もうこうなってるよ完全に、はい、ダメよそんなのちゃんと周り見なきゃ、
はい、
ネタいっぱいあるんだから、
はい、
そこからちゃんと話していかなきゃでいるかいらんかじゃなくてねこの人だったらどういう活用ができるのかっていう相手にプラスになることを言わないとさ、
はい、
おダメよねそんなのでそのプラスになるのにこの僕の今の商品がこういうふうにプラスになるんですよって、
はい、
でも多分営業トークじゃダメだから口で言ってもダメだからね、
はい、
だからそういうのを置いていけれるようにだってこんにちはって言っていきなり社長が来るわけないんだから、はい、何かしら資料を置いていかないとね、
はい、
ダメだと思う今回ちょっと急遽飛び込み営業が来たからさこれちょっとネタにしようと思って急遽この話にしちゃったけど、
はい、
飛び込み営業してる人は考えた方がいいです今の時代そんな僕の話で 100% 落とせるなんて思ったらあかんそんな、
はい、
思ったらダメ、うん、絶対調べるしねさあそう調べられるっていうのを前提で営業してくださいと言いたいですね、
はい、辻先生今日もありがとうございました
ありがとうございます
今回のポッドキャストはいかがでしたか広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってくださいダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。